それでは今日はルカによる福音書の8章の26節から一緒に見ていきたいと思います。ルカによる福音書の8章の26節からですね、126ページになります。聖書の終わりの方の126ページ、ルカによる福音書の8章の26節からです。この箇所26節から今日は39節まで見ますが、39節にこのようにあります。家に帰って、イエス様が話してますが、家に帰って神があなたにどんな大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったのかを町中に言い広めたってありますね。イエス様がこの人にですね、家に戻りなさい、そしてそこで主がどのようになさったかをみんなに言いなさいというね、ふうにおっしゃったので、この人もそうしました。本当にイエス様がこの方に素晴らしい救いをお与えくださったので、そのお話をしたんですね。さあ、この26節からまずその方の様子を少し読んでみたいと思います。ルカの8章の26節です。こうして、彼らはガリラヤの向こう側のゲレセ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者が悪霊に疲れている男がイエスに出会った。彼は長い間着物も着けず、家には住まないで墓場に住んでいた。彼はイエスを見ると叫び声を上げ見舞いにひれ伏して大声で言った。いとう高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのです。お願いです。どうか私を苦しめないでください。それでイエスが汚れた霊にこの人から出て行けと命じられたからである。汚れた霊が何回となくこの人を捕らえたので、彼は鎖や足かせでつながれて監視されていたが、それでもそれを立ち去って悪霊によって荒野に追いやられていたのであるというね、こんなふうにこういう箇所ですね。とてもこの方の人生を思うとめちゃくちゃですね、大変な人生ですね。悪魔の、いわば奴隷そのにつながれている、ね、こう大変な状況ですね。今日はですね、この主のなさったことをみんなに言おうということで、この箇所からですね、イエス様がこの人をいかにしてこう助けてくださったか、救ったのか、そしてそれはもちろん私たちもそのような救いに預かっているものですが、そしてそのイエス様がさらにですね、この方に家に戻って、そして主のなさったことをみんなに言うように命じることをですね、それはもちろん私たちにも主が願う事柄ですけど、そんなことを少し今日考えていきたいと思います。まずですね、この伝道に出かけるイエス様キリストですね、について見ていきたいと思います。この26節にはこうして、彼らはガリラヤの向こう側のゲレセ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に疲れている男がイエスに出会ったとあるわけですね。大変な状況に置かれているこの一人ですが、まずこの伝道に出かけるイエス様ですね、様子を見たいと思いますね。イエス様はどうでしょうか。人たちがイエス様のところに来ることをただただ待つような、構えているような、そういうことではこういうことをしておりませんね。確かにイエス様を探しに来る人もいますよ。しかしイエス様は町々にこう出かけて、 そしてそのこの場合はこの困ったところ、困った方のところにですね、わざわざこう出かけて行っております。助けに行ってますね。でこのゲラサ地方にね、わざわざこう来られました。これはまあイエス様のまあ、いわば伝道方法ですね。出かけていく、その困った方々、救いを必要とする方々にその救いを届けようとする、こういう姿勢ですよね。まあ、弟子たちもそのようにイエス様から習って、まあ、言われそのようになさったし、それはもちろん私たちもそうすべきですね。積極的に人にこの届けようとする、こういう姿勢が大事ですね。教会の中でただ構えて人が来るのを待ってるような姿勢ではありませんね。それを本当にこの人たちに届けようとするわけですね。私たちもそうすべきですし、まあ選挙も、国内選挙、海外選挙も、いずれもね、その先々そういう場所場所にこうイエス様のことをお伝えしようとする、まあ、そういうものであり大事なことですね。さあでもこのイエス様がそのようにこの地方に向かっていきますと、まあ、ちょうど先週私たち見ましたね。見ました。それはこのガリラヤ航海ですね。ガリラヤを渡るときに何がありましたか。大変な嵐ですよね。その渡ろうとする間に大変なこう嵐があって、まあ、結局イエス様は命じるとそれが静まったんですね。でもそのことを通してイエス様はご自分のこの本当に奇跡的な力、神であることをまあ示されたんですが、でも私たちはですね、この福音を人に届けようとするときにしばしばいろんなこう邪魔になる問題に直面しますね。それは皆さんもきっと福音を届けようとしたときにこれまでも経験したことがあると思いますね。このイエス様の場合もそうですね。このゲレスやゲラセ地方にこの人に助けを与えるために出かけるんですが、これ大変なこう嵐がありましたね。まあ、それは先週詳しく見たんですが、まあ、ともかくそんなことでイエス様が控えたわけじゃないんですね。まあ、分かりました、もうやめますということはしないで、そしてそれを乗り越えて、まあ、でかそこまで行くんですね。で私たちも本当にその福音宣教に励めば励むほど、いろいろとその邪魔をするものもあるかと思いますけれども、だからといって私たちはお手上げ、ギブアップしてはなりませんね。本当にそれでも私たちは本当にそれを乗り越え、主の御助けの中で続けて福音を人に届けようとする、まあ、こういうような心が必要であり、主イエス様自身もそのようになさったし、まあ、後の弟子たちの伝道を見てもいろいろな問題を乗り越えて福音を届けているのが現状ですね。私たちもそうだろうと思います。そうすべきです。さあそのようなわけでこの地方に着きますと、なんとそこにはその悪霊に疲れた、本当に困った助けを必要とする方が、まあ、いたわけですね。27節先ほども読みましたが、この男がイエスに出会ったとありますね。彼は長い間着物もつけず家には住まないで墓場に住んでいたとありますね。これは普通の人じゃないですね。本当に、まあ、着物も着ないで、そして家に住まないで、そしてその墓場に住んでるようなね、そんなような様子です。そして他の福音書など見ますと、自分に危害を加えたり、石でねこう自分を傷つけたり切ったりしてるようなね、そんな様子も書いてありますね。まあ、ここにはないんですけど、で、まあ、このようなこう箇所をですね、人によっては見ますとですね、まあ、この悪霊というふうにこうあるんですが、あ、これは精神障害じゃないでしょうかとね、いう場合もありますね。そういう、まあ、聖書を教える人もいるかもしれませんね。まあ、いるんですけど、でそういう方は例えば、まあ、イエス様が当時の人たちの理解の中でこんな話をしてたっていうんですね。 まあ、というのはそういう方々は悪魔の存在や悪霊の存在を否定しますから、まあ、そういうのはこれはただのこう当時の、当時の表現をイエス様が利用しているに過ぎない。でもしかしですね、この箇所を読んでいきますと、この悪霊がこの人から出ていきますと、この豚の大きな群れがですね、崖から飛び降りてね、悪霊が入りますと崖から飛び降りて、死ぬんですね。ですから、それはちょっとどう考えてもね、精神障害では説明がつかないと思いますね。これは本当にこの文字通り悪霊というのもありますね。悪魔の働きがありますね。そしてこのような人はそういうものに悩まされて、その大変な状況にあるわけですね。で、このことを考えますとですね、28節9節ですね、彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見前にひれ伏して大声で言った、意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのです。お願いです、どうか私を苦しめないでください。それでイエスが汚れた霊にこの人から出て行けと命じられたからである。汚れた霊が何回となくこの人を捕らえたので、彼は鎖や足かせでつながれて監視されていたが、それでもそれらを断ち切って悪霊によって荒野に追いやられていたのであるとありますね。で、この悪霊に疲れる結果ですね、疲れた結果、いろいろこうあるわけですね。で、本当にこの悪魔は私たちにいろいろ素晴らしいことを約束します。それは最初からそうですね。エヴァにですね、実を取って食べるとこんなに素晴らしいことがあります。神のようになりますね。それはとても良さそうに聞こえますよね。ですからエヴァはそれを鵜呑みにしてですね、嘘を信じて、大変な結果になりました。悪魔はいつもですね、こう罪によるこう結果は素晴らしいよって私たちに嘘をつきます、ささやきますね。でも神様に反した生き方というのは、わずかな、なんていうかね、喜び、そのわずかなこう楽しみというかな、そういうのわずかなのもあるかもしれませんが、ほんのわずかですね。そしてそれは最終的には本当に大変なこう結果につながり、本当にこのとんでもない目に遭いますね。で、私たちが、そういう意味では悪魔の奴隷、罪の奴隷となり、この人の場合はですね、そんな中でこう墓場を住みかとし、本当にこう叫びながら、他の福音書では自分を切ったりしてですね、いるようなこんな様子を記されてますね。悪霊は本当に存在します。そして人に大変なことをしますが、でもその悪霊に疲れていなくても、人はみんな生まれながらいわば悪魔の奴隷です。罪人ですね。そしてその罪の奴隷ですから、イエス様はそのユダヤ人たちに、あなた方は悪魔の子ですと、悪魔の父ですとこう言ってます。生まれながら私たちはみんなそのような状態にいるんですね。悪霊に疲れていなくても、結局は悪魔の嘘を鵜呑みにしてしまっている。そしてそのがんじがらめに縛られて、そしてこうどうにもこうにもできない、こんなこう状況にあるこのものなんですね。ですからそういう意味では、この人がそういう私たちの救われる前の様子をそのまま描いているんですね。悪魔の奴隷であり、それもそのままいきますと永遠の奴隷であり、そしてその神様から追放され、裁きに遭うようなことを意味しますね。しかしそのような悪霊に疲れている人ですね、本当に困っている方ですね、助けを必要とする方がいますが、 誠の助けを与えることのできるお方もいます。それはまさしくイエス様ですね。誠の助けとは何か、ね、まあ、このイエス様はこの人の状況を見ますと、確かに目に見える 目に映るこう光景状況っていうのは大変ですよね、まあ、裸ですよ。裸ですし傷だらけでしょうね、汚いでしょうね。そしてまた叫んでます。もう普通の状況じゃないですね。墓に住んでます。もう人周りの人はいろいろ助けようとしてきたけども、たとえ縛っておいても鎖につながれておいてもつないでおいても、もうどうにもできない、こういうとんでもないこう状況なんですね。でそのようなですね、彼は本当に一言で言うならば霊的な問題に悩まされてますね。悪霊、霊的な問題ですね。悪霊に悩まされてますね。悪魔の、まあ、いわば奴隷になっています。でもしですね、そこでイエス様が、あ、この人に服をあげましょう、ちょっとお風呂に入ってもらいましょう、まあ、この人にね食べ物を用意しましょう、で、あ、これで良くなりましたってこう言ってもですね、そういう問題じゃないんですね。まあ、もちろんそういうこともいい場合もありますよ。それはいけないと言ってませんが、でももっとこう深い問題ですよね。それだけの問題じゃないんです。それはこの魂の問題、霊的な問題、悪魔のこの奴隷にされてる問題ですね。でそれを本当にその霊的な、すなわち助けを与えなかったら、もし私たちはただ単にですね、この見た目の状況だけにとらわれ、それだけを助けようとしたならば、まあそれはほんのわずかな間のちょっとしたね気休め的なこう助けになるかもしれませんけども、でも本当の意味の助けではないですね。すぐにそれはまた服を脱いだり汚くなったり自分を切ったり、ね、いろんなことをする、結局悪魔から解放されなければならない。だから私たちも、世の中にいろんな困った方と巡り合います。まあこういう人とは限りませんけどね、いろんなこうこと症状やあるいはいろんなこう困っている様子を見ますけれども、しかしその症状だけにとらわれて、その心の中の本当の必要を見落としてしまえば、まあそれはその時だけの、まあ、手助けや気休め的なね、そういうものになるかもしれませんが、しかし本当の助けはもっと深くあるんですね。まあ、イエス様を必要としている方々が実に多いわけですね。まあ、そのようなわけで、この誠の御助けを与えてくださるのは、まあ、この場合ですよ、イエス様のみですね。本当にこの方は霊的な問題です。悪魔から救うことのできるのはイエス様ですね、神様ですね。それ以外にはないわけです。ですから本当にこのようにイエス様がそういう、こう助けを与えようとします。まあ、私たちも救われる前は悪霊に使われていないとしても、さっきも触れたように悪魔の奴隷であった、すなわち罪人であり、神様に反抗し悪魔に従うこのものでありあったので、そういう意味ではただこう行動をね改めるだけの問題じゃないんです。こういう行動を改めましょうというねだけの問題ではなくて、それは本当に心の中からですね変えられなければ、新たにされなければ本当の変化がない、本当に悪魔から解放されない。そしてそれは悪魔から私たち、悪魔から解放の できる救い主というのはイエス様以外にない。これは聖書のメッセージですね。彼は本当にこの人にも助けを与えます。30節から見ますと、イエスが何という名かと尋ねにお尋ねになると、レギオンですと答えた。まあ、レギオンというのは非常に多くの、まあ、一つはローマ兵隊、ローマ軍の千人のね、そういうグループの意味ですから、 まあ、本当に1000人ほどの悪霊がいたのかその辺ちょっと分かりませんが、とにかく数が多いというね、ような意味で、まあ、レギオンと名前ですというんですね。レギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。悪霊どもはイエスに、そこ知れぬところに行けとはお命じになりませんように願った。そこ知れぬところっていうのが、まあ、地獄ですね。そういうところに私たちを追いやらないでください、イエス様に頼んだんですね。最終的にはそこに裁かれますよ、悪霊はね。しかしそのイエス様に、まだそういうふうにしないでください、ね、ということで、ちょうど山のその辺りに おびただしい豚の群れが飼っていたので、悪霊どもはその豚に入ることが許してくださいと願った。イエスはそれを許されたと思いますね。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れはいきなり崖を駆け下って湖に入り溺れて死んだとありますね。まあ、このようにですね、本当にこのイエス様がこの人を悪霊から救い出したんですね。そしてまあ結果豚の群れが死ぬわけですが、本人は解放されたんですね。まあ奇妙な会話ですね。でもある意味ね、悪霊との会話で、またね、気づきましたか、悪霊たちは頼むんですね。イエス様に命じません。イエス様にこの世に命じになれないでくださいとお願いしますとどっちが上ですか。イエス様が上ですよね。悪霊もそれは分かってますね。すなわち悪霊も自分たちは負ける身だと分かってます。自分たちは裁かれる身だと分かってますね。でも私たちを、多くの人をですね、一緒にその裁きへ追いやろうとしているわけですね。でそのようにイエス様が、まあ、その悪霊にですね、まあ、許されたって言うんですね。許された。だから分かりました、じゃあこの豚に入ってくださいってね、そういうこう、まあ、本当に奇妙なこの会話ですけど、まあ、でもそこにはそういうようなこう上下関係のやり取りもね、分かるわけですね。すなわち神様は本当の主です。悪魔は偽りのこの世の君です。本当の君じゃないんです。でも多くの人はそれに騙されてますね。さあそのようになりましたが、じゃあこの人はどうなったんでしょうか。34節ですね。飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々がこの出来事を見てきてイエスのそばに来たところ、イエスの足元に悪霊の去った男が着物を着て正気に帰って座っていた。人々は恐ろしくなった。まあこの人物は打って変わって変わりましたよね。全く変えられましたよね。本当にこれまでは人にこう縛られてもどうにもならなかった。きっとね、人々は彼のことをかわいそうに思ってね、まあ縛っておいたんですそういうとちょっとね、それ自体かわいそうに思うんですけど、まあでも彼は自分に危害を加えますからね、身を切ったりしますし、いろんなこう大変なことをするので、まあ縛っておいてましたが、でもそれはどうにもならない。で大変な状況でしたね。でもその人はイエス様との出会いによって本当にその瞬間的に変えられたんですね。着物を着て、そして正気になって、イエス様の足元に暴れる姿ではなくて座ってイエス様とお交わりをしているこの様子ですね。随分全くこう変わってますよね。ですからイエス様はその人に本当にこの本当の変化をもたらしたんですね。そしてそれがいつまでもこう残る変化、 ちょっとした化粧やね、そういうものじゃなくて残るものですよね。そういうものを与えました。イエス様の働きはその外側からではなくて内側からですね。結局その悪霊を追い出し、その人に新しい心を与えることによって、それがまあ外にも現れましたけど、でも中から働かれますね。私たちの内側から。今日も救いはそうですよね。私たちの内から始まり、それが外へと変更、その変化をね、まあ、もたらすんですね。さあ、そのようにこの人に対してイエス様が素晴らしい救いを与えてくださったんですが、まあ、この方にですね、主の御助けを、まあ、述べる方を最後に見たいと思いますね。主の御助けを述べる方ですね。36節からですが、目撃者たちは悪霊に疲れていた人の救われた次第をその人に知らせた。その人々に知らせた。ゲレサ地方の民衆は皆すっかり怯えてしまい、イエスに自分たちのところから離れて いただきたいと願った。そこでイエスは船に乗って帰られたとありますね。その時悪霊を追い出された人がお供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言って彼を返されたとありますね。家に帰って、神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんな大きなことをしてくださったかを町中に言い広めたとありますね。まずですね、ここを見ますといつもびっくりするんですけどね。それは何をびっくりするかというと、こんなに素晴らしいことを主がなさったのに、すなわちこの地方の人たちもこの人を、いろんな手を尽くし助けようとしてきたんですね。でも自分たちはどうにもできないこうわけですが、イエス様がその人をですね、このように助けてくださったのにもかかわらず、出て行ってください、もうねここにはいるのはごめんですとイエス様をね追い返す、こういう様子ですね。主の御助けをすなわち拒む者たちですね。いや不要です、いりませんというね。これいつもびっくりするんですね。なぜかなと思うんです。本当にこの主が素晴らしいことなさったのに、なぜ追い返すのかな。まあここでは怖かったと言ってますね。でまあそれはでも残念なことですが、今日も案外あることですね。本当に主がなさる素晴らしいことにもかかわらず、もういりませんというね、拒む人たちもいつもいます。まあ、この場合はどうなんでしょうかね。理由はよくわかりませんが、例えばその豚をね、大きな群れがこう奪われたというか死んだというかね、大損したんでね、大変な損をしましたから、まあそれが問題なのか何なのかちょっとわからない面がありますね。単純にイエス様の力に見て怖くなったのかわかりません。まあ、でも残念ながら今日もですね、人は例えばそのね、よくこういうこと聞きますよね。クリスチャンになると私は仕事なんか務まんない、なのでクリスチャンになりませんというね、こう方も時々出会いますね。でもそれはどういう意味ですか。それはすなわち金儲けをイエス様より先にしていますよね。この人たちも、まあ、まさしくそうかもしれませんね。結局損したので、まあ、イエス様なんか邪魔ですと、仕事の邪魔ですね、いりませんと。まあでも本当に悲しい話ですね。本当にこの人たちも悪霊には使われていないけれども、実は悪魔の奴隷でありがんじがらめに縛られている者たちですから、本当はイエス様の救いを必要としているにもかかわらず、そのように理解してない、あるいはイエス様をいりませんと拒んでるんですね。 しかしそういう中でですね、まあ、この助かったこの方は大変感謝してますね。主の御助けを感謝する方もいました。これを、まあ、悪霊に疲れて、まあ、解放された本人ね、この人物は大変感謝しています。で、結局イエス様が追い出されますから、まあ、イエス様と一緒に行きたい、しきりにお願いするとありますね。ぜひ一緒にさせてください、一緒に行かせてくださいとね、いうように彼もお願いしています。まあ、私たちは本当にこの救いに預かっているなら、同じように私たちは思います。どういうことかというと、イエス様とのお交わりを好む、イエス様とのこうお交わりに預かっている他の弟子たちと一緒にいたい、その仲間とに加わりたい、そのお交わりに入りたい、そういうふうに私たちも思います。そしてそのように私たちも願います。本当にそういう中でこのイエス様に感謝を伝えます、話します。また本当にイエス様へのに愛を示します。まあ、本当に私たちはそういう意味では結局具体的に言うとすれば、それは本当にこの私たちも、そういうような教会の交わりに加わりたい、聖書をイエス様からのこのお話を聞きたい、こうイエス様とのお交わりを持ちたい、そういうことにつながりますよね。感謝をして本当にイエス様の素晴らしいこの救いのお働きをつくづくと覚えているとすればね、またそのような中で私たちもきっとイエス様のなさったこと、すなわち私たちを罪から救ってくださったその素晴らしい救いの御業を周りの人たちにお伝えしたいっていうね、こういう思いもありますね。まあ、イエス様はでもこの人の場合にはですね、お許しにならなかったんです。一緒に行ってはいけません。いや、むしろ39節には家に帰って、神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い広めたってありますね。本当にこのイエス様が命じた通りに、まあ、したわけですね。本当にこのようにですね、彼がしました。家に帰ってとありますね。で、彼は家の人たちにもきっとお話ししましたが、それだけではなく町々、だから自分の町だけではなくて近所の町や村やその地域の人たちにとにかくお話ししたんですね。イエス様のなさったこと、ね、でこのように本当にイエス様のなさったこと、まあ、彼はじゃあイエス様についてどのぐらい知っていたかっていうと、おそらくこれっきりのこう、まあ、出会いですから、そんなにですね詳しくいろいろとイエス様について知らない状況だったようにも思いますね。全部が全部聞かれてもお答えできないでしょうけれども、言えることは、私は過去はね知ってるでしょ、こんなものでしたよね、でも見てください、イエス様が私のね中にいたあの悪霊どもを追い出してですね、そして私をこういうふうに救ってくださったんです、変えてくださったんですと、この自分の体験談というかね、自分の体験したこと、見たこと、イエス様なさったこと、自分に対してねなさったことをお話しできたんですね、お話ししたんですね。で、私たちも結局彼は新しいこう宗教ね、まあキリスト教はこんなもんですよってこう、そんな話じゃないでしょ、そうじゃないんですよ、ね、そうじゃなくて、イエス様が私 に対してどんなことをしたのかっていう、こういう話ですね。私たちももちろんいろいろ聖書の知識やいろんなものを知る必要もありますが、でも証し自体は本当に主が私に何をしてくださったかというね、だからある意味あまり知らなくても最初から初めからですね、いろいろ証しはできます。 周りの方々にイエス様をなさったことをお伝えできるんです。しかもイエス様がそう私たちにも期待しているということですね。私たちもそうすべきです。まあ、今日の題名は主のなさったことをみんなに言おう、話そうというね、そういうことですよね。私たちも確かにそうすべきです。この悪霊に疲れた人はまさしくですね、私たちを描いてます。まあ、私たちは悪霊には疲れていないとしても悪魔の奴隷であったことには違いない、ね、がんじがらめに縛られていた。そしてこう罪の足かせをね、私たちがこうそれにこうそれをから解放することはなかった。でもイエス様が私たちを自由にしてくださった、救ってくださった、そこから助けてくださったんですね。本当に天国から来られ、十字架にかかられ、私たちのために死んでくださったのはまさしく私たちを悪魔から救うために来てくださったんです。ですから私たちはこの人同様にですね、本当に感謝すべきです。そしてこの人同様に自分の周りにいる方々にイエス様がどんなに素晴らしいことをなさってくださったのかを語るべきです、ね、当然イエス様はそう願ってますね。そのように命じております。そういう意味では私たちもこの方に習って、ね、まあ、この39節家に帰って神があなたにどんな大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行ってイエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い広めたってありますね。本当に周りの人たち、この町中あるいは隣町までね、いろんな方々にイエス様がなさったことをお話ししたんです。私たちも本当にそうすべきですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、本当に私たちも罪によって縛られ、本当にこの人同様に困った、どうにもならないこう状況に追いやられていたこのものですが、しかしそのような私たちを主が顧み、そして十字架にかかられ私たちのために命を捧げくださり、そのことによって私たちは主を信じ罪から解放され、悪魔のから解放されたことを心から感謝いたします。どうか私たちもこの人同様に感謝しつつ、主との交わりを願いながらも周りの方々に主のことをお話しする、お伝えするものとさせてください。まだイエス様を信じておられない方もおられますが、その方々も本当にその状況がどれほど大変な状況なのか、この方のように悪魔の奴隷、罪の奴隷、本当にこの自分では救うことのできない、周りの人もいくら頑張っても救いようのないこの状況の中で、主が唯一救いをお与えできる助け主であることを覚えられますように、その方々の心の中にも主をどうかお働きください。その救いの必要をどうかお示しください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。ね、目を閉じたまま頭を下げたまま一つ二つ確認したいと思いますが、いかがでしょうか。私も確かに本当にこのイエス様の尊い救いに預かって、そしてこの悪魔の手から解放されました。本当に感謝ですが、今日のメッセージを通して本当に周りの人々に、周りの人たちにこのイエス様のなさったことをお伝えする、語ることの必要を改めて覚え、そのように本当に私も主に従って用いられたい、そういう方々いらっしゃいましたら手を挙げて いただければ共に祈りたいと思います。そのように本当に主が用いてくださるように、はい、手を出して結構です。ありがとうございます。はい、手を出して結構です。はい、ありがとうございます。これどうでしょうか、いらっしゃいますか。本当に私たちがこの人とに習ってですね、そうすべきですね。確かにその時にはいろいろ妨げもありますが、しかしながら主はその中で助けてくださいますね。他にどうでしょうか。まだイエス様を信じておられません。私も本当に罪の奴隷、悪魔の奴隷、悪魔の力の中にあり、本当にこの自分の力には及ばない、周りの人の助けをいただいてもどうにもならないということは私もよく理解しています。本当にイエス様を救い主として信じ、イエス様によって解放されたいというですね、今日おいででしょうか。いらっしゃいましたら手を挙げていただければ祈りを覚えたいと思いますが、いかがでしょうか。いらっしゃいますか。愛する天のお父様、お一人一人の上に豊かな祝福を与え導いてください。特に私もイエス様なさったこと、私のためになさったことを周りの方々にもっとお伝えしたい、そのような方々お一人一人の上に豊かな祝福を与え、力を与え、本当にいろんなこう困難を乗り越えてそのようにお伝えできるように力を与え、知恵を与え、導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。